恵みをいただく御言葉は、イザヤ書の61章です。イザヤ書61章、はじめに一節から三節までをお読みします。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アメン。一言お祈りします。愛するイエス様、あなたが油注がれた者として私たちのもとへ来てくださり、私たちに囚われからの解放を告げ知らせ、心の傷の癒しを、また体の傷の癒しを告げ知らせ、恵みのうちに入れてくださったことを感謝いたします。あなたに贖われた生徒たちがますます力を得て国々へ出て行き、さらに多くの囚われ人たちに解放を告げ知らせ、また癒しを、勝利を、あなたが先頭となって、また神狩りを守って、この福音の告げ知らせを広めてくださることを感謝します。どうか私たちはあなたに力を得て、ますます解放され、祝福され、多くの人々を同じように解放し、また力強くする私たち一同でありますように。主よ、どうぞ今朝あなたが私たちに必要な命をお語りください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を整えて、そして通りよく唱え、あなたの命をすっかりといただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主日ではモルデガイのことについて見ていきました。主日のその礼拝の終わりの方で、主により頼んでいる孤児やヤモメの方が、今地上の権力者やお金持ちよりもはるかに恐れるべきだ、はるかに大切にするべきだということを学びました。なぜなら孤児やヤモメたちは、主にしかより頼んでおりません。ですから彼らが何か困った時はもうすぐに主に呼び求めるから、主にだけ望みを置いてるから、だからもし彼らに何か悪さしたら、彼らすぐに主に訴える。だからどんな、恐ろしい組員でも、どんな組長よりも恐ろしい主が彼らのバックについておられるから、だから彼らをないがしろにしてはならない。そして本当に私たちもですね、モルデガイやエステルのように、またイスラエルの民のように主にだけより頼んでいるならば、バックにおられる主が何とかしてくださるんです。そして、主の生徒たち、彼らは本当に小さいから、貧しいから、弱々しいからといってないがしろにしてはならないということを学びました。そして私たち自身がですね、別に貧しくなくても、孤児ややもめでなくても、主に 望みを置いて信頼しているならば、主は報いてくださるんです。エステルは王妃でした。ダビデは王でしたし、またアブラハムも本当にすごい栄誉ある父ではあったんですけども、お金持ちだったんですけども、でも主により頼んでいたから、アブラハムがいろんな王とか、もう本当にアブラハムを恐れました。彼らアブラハムの背後におられる主を恐れたからです。そしてこの恵み祝福はね、私たちにも注がれます。皆さんもアブラハムの子孫だからです。何故にアブラハムの子孫ですか？皆さんはイエス・キリストを信じる信仰によって私たちはアブラハムの子孫です。このイザヤ61章、ね、油注がれたもの、ね、一節に神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。これはイエス様が街道でこのイザヤ書の61章の巻物が渡された時、イエス様がこれを朗読した時、この予言の言葉は今実現したとイエス様はおっしゃいました。イエス様は油注がれた方です。イエス・キリストという名前、イエスが名前でキリストが名字とかそういうものではありません。イエスは名前です。キリストは名字ではなく称号です。どういう意味の称号かというと、油注がれたものという称号です。ですからイエス・キリストと私たちが言うとき、イエス・油注がれた方という意味です。イエス様は父なる神様から油注がれたものとなり、そして貧しい人たちに良い知らせを伝え、心の傷ついたものを癒すためにイエス様は神様から使わされました。囚われる人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と復讐の日を告げられ、すべて悲しむ者を慰める。そしてシオンが悲しむ者たち、シオン、これはエルサレムを意味するんですけども、すべて神様を恐れ敬う民をも意味します。ですから悲しむ神様を恐れ敬う民、本当に神様に日夜助けを求めている孤児やヤモメ、あるいは私たちキリスト者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、イエス様はですから本当にイエス・キリストを信じるアブラハムの子孫たちにこのように、ね、灰、本当に人は、灰をかぶっているような、そういう本当に惨めな汚い、人々から蔑まれているような人に飾りを持って飾らせてください。また悲しみの代わりに喜びを与えてください。憂いの心、ね、本当に心配する心、悩む心に賛美の街灯をまとわせてください。それが主です。本当にモルテカイ、彼は蔑まれておりました。ハマンにもう、今にも殺されそうな、ね、ハマンは権力が与えられて、もう自分の気に食わないものであるならば民族一族老頭を皆殺しにするような、そういう、ものでしたけども、でも主がそのプライドをかけて主に拠り所を求めて主をより頼む人を主はプライドをかけて守ってくださるんです。そして、モルテカイに王服を着させ、また王の馬に乗らせ、王冠をかぶらせてくださった、おととい学びましたね。主は同じように主を敬う人、それを主はプライドを持って守ってくださるんです。そしてさらに4節以降、彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。アメン。実際モルテカイがその 後イスラエル、もうバビロン捕囚によって、本当にちりぢりバラバラにされてしまったイスラエルを復興するために、本当にモルデカイは大いに一役買うようになり、昔の廃墟を立て直す役割をするようになります。同じように皆さんも本当に死を拠り所とするならば、皆さんも本当に荒れ果ててしまったような皆さんの家、あるいは皆さんの人生、廃墟となってしまったような皆さんの人生や家を立て直してくださるんです、主が。そして皆さんをその一役買う役割を与えられるんです。皆さん自身が皆さんの家を立て直す役割が与えられる。主は買い戻しの権利のあるお方だとルツ記で学んでおります。家を絶やさない責任のあるお方です、イエス様は。ですから皆さんがイエス様を信じるならば、皆さん自身が皆さんの家、皆さんの一族、皆さんの会社、それを立て直しの役割を主が与えてくださるんです。5節、他国人はあなたの羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。アメン。実際モルデカイおよびイスラエル民族、彼らは一族老頭皆殺しの浮き目にあっていたんですけども、しかし大逆転して外国人たちは彼らを恐れるようになりました。そして外国人は彼らに仕えるものとなる。これもともとイスラエル民族は、ね、モーセの時代以降、ヨシアの時代以降、外国人たちはイスラエル民族を恐れるものだと、ね、律法に書いてあります。でももしイスラエル民族が神様を恐れ敬うことから離れるならば、もうその限りではなく外国人がもう逆にイスラエル民族を虐げて、ね、もう知識の時代で散々学びました通り、本当に惨めになってしまうんです。主を恐れ敬うことから離れるならば。でも、ね、モルデカイの時代、本当に心一致して主に叫び求めて、主に断食して祈った、ね、そのような、本当に主を信頼する時代の人々は、モルデカイの時代であっても、ヨシアの時代であっても、今この21世紀の時代にあっても、主はプライドをかけて守り、救いを与えてくださいます。そして、外国人、主を知らない人々、彼らが本当に死を恐れる人々に仕え、また、彼らを恐れるようになってくるんです。6節、しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなたは国々の力を食い尽くし、その富を誇る。アメン。イエス・キリストを信じる人は王族の祭司、聖なる国民、書いてありますね、第一ペテロの方に。イエスも恐れ敬う人、その人たちは祭司と唱えられ、聖なる国民と唱えられ、王と唱えられます。皆さんは主の祭司としての自覚はあるでしょうか。祭司の仕事は聖なる務め、神と人との間に立って人々を取りなし、神様に祈る、そして神様に生贄を捧げるのが仕事です。皆さん日々神様に何の生贄を捧げているでしょうか。皆さんは賛美の生贄を、また祈りの生贄を日々祭司としての自覚を持って主に捧げ、そして、ね、この教会では日夜、朝ごとに夜ごとに祈り会において必ず、日本のため、また世界のために取りなしになっておりますね。まさしくこれが祭司の務めです。皆さんますます祭司としてこの務めを果たしましょう。そして祭司に対してはこの6節の後半にある通り、あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。その、ね、必要なものは全て備えられる。そればかりでなく富んだものとなっていきます。続いて何節以降、あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えて、 その分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、常しえの喜びが彼らのものとなる。アメン。手術でも見ました通り、本当にイスラエル民族の、もうこのモルテガイは報いられておりませんでした。報いを受けるべき時に報いられておらず、ずっと低い地位のまま忘れ去られておりました。ヨセフもそうでしたね。何も悪いことをしてないのに捕らえられて、奴隷にされ、牢屋に入れられて、ずっと報いられておりませんでしたが、でも主はしっかりと見ておられるんです。その牢屋の中にいるとき、奴隷状態のとき、また虐げられているそのときに、主はその彼らの信仰を清めるんです。炎のような試練の中において主は、一切のいらないものを焼き尽くされて、そして本当に純金のように精錬された尊い信仰をどんどん練り清めているんですね。そしてその人がある一定の期間試練を受けて整えられた時、主は高めるんです。2倍のものを所有するようになるんです。恥に変えて2倍のものを受ける、侮辱に変えてその脇前に喜び歌う。こうある通り、私たちも本当に主に信頼して歩み続けるならば、試練のしばしのその試練の後に主は栄光を与えてくださいます。なぜなら8節、誠に私は公義を愛する主だ、私は不法な略奪を憎む、私は誠実を尽くして彼らに報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。アメン。主は公義を愛する主だからです。主は、ね、ということは公義でないもの、不義を憎む主です。主は不法な略奪を憎むと書いてありますね。不当に、ね、貧しい人を不当な賃金で雇って苦しめるようなもの、孤児ややもめ、みなしごを、彼らを不当に圧迫するようなものを主は憎まれます。本来しっかりと働いて、そして家庭を築かなくてはならない若者たちから不当に賃金を搾取しているような国は、ですから本当に災害やまた災いにまみれ出てしまいます。今の日本特にそうですね。本当に見ていると若者たちから不当な賃金で搾取して、そして日本は諸々の災いにあっております。本当に聖書に書いてあることは、これは法則なんですけども、でも本当に日本人は法則を知らないから、そういう不当な賃金で多くの人々を、若者たちを苦しめて、それでその身に刈り取りを取っているんですね。ですから私たちは本当に福音を告げ知らせる必要性を覚えます。しかし主を恐れ敬う人々を主はプライドを持って守ってくださいます。主を恐れ敬う孤児ややもめをあがなう主は力強いと箴言に書いてあります。9節、彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。アメン。手術エステル記で学んでおります通り、イスラエル民族が本当に虐げられ、また罵られ、あわやイスラエル民族全体が虐殺されてしまうような、その危機に陥りましたけども、しかし後にはイスラエル民族は栄光を受け、彼ら子孫の国々のうちにおいて多くの民に知れ渡り、彼らを見る者はまさにこのイスラエル民族には主が祝福された力強いお方がそのバックにおられる。多くの人々がそれを見て知るようになります。イスラエル民族は、ね、エステル記の時代にハマによって虐殺されることは ありませんでした、ね、第二次世界大戦の時ヒトラーによって虐殺されることはありませんでした。確かに多くの人々は虐げられましたけども、しかし主がですね、その子孫をもうプライドを持って守るんです。皆さんも本当に主を恐れ敬い、イエス様にあって歩むならば、主がプライドを持って守ってくださいます。中節、私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。血が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。アメン。主は救いの衣を着させてくださいます。正義の街灯をまとわせて、また花婿のように栄冠を、花嫁のように宝玉で飾ってくだされ、この言葉の通りに本当に悲しみが慰められ、憂いが取り去られて、全て必要が満たされて、力を帯びさせられ、賛美の街灯をまとわされて、そして本当に国々の人々が皆さんを見るときに、誠にあの人々はバックに主がついておられると、本当に主の栄光を褒めたたえられる、そのように用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。油注がれたお方である私たちの主イエス様、あなたが本当に心傷ついた人々を癒し、囚われ人には解放を告げ知らせ、囚人には釈放を告げ知らせ、主の恵みの年、復讐の火を告げ知らせ、すべて悲しいものを慰めてください。灰の代わりに飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせてくださる主であることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちを買い戻してください。あなたは家を絶やさない責任のあるお方、そして日夜あなたを呼び求めている民の上に、あなたの恵みとあなたの栄光を表し、また国々が、人々が、あなたを知らない人々が私たちを見るときに、またあなたを恐れ敬う生徒たちを見るときに、本当にイエス・キリストは生ける神の御子であることを人々がはっきりとし、あなたを褒めたたえるようになりますように。そのためにこの生徒たち一人一人をどうかあなたの賛美で飾らせ、祈りでもって整え、また生徒たちが祭司として立ち、神と人との間に立って取りなし祈るその務めを持って、国々の富を豊かにもたらすものとして、主をあなたが祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名をめでたい感謝いたします。イエスキリストに注がれたその油を私たちにも注いでください。今日も私たち自身もあなたに使わされて、虐げられている人々に、主よ、この麗しい、この素晴らしいイエス・キリストの救いの御名を伝えることができますように。そして主よ、あなたが癒したい人々にあなたの癒しを運び、あなたが慰めたい人にあなたの慰めを運ぶことができますように。主よ、あなたが私たちを油注ぎ、あなたの生かしたいところに私たちを生かしてください。主イエスキリストにあって、私たちが伝えるこの全ての福音によって、主を囚われた人々が自由を得ることができますように。そして本当に主にあって、 イエス・キリストのこの大いなる御名が私たちを通して運ばれるその先々において主よあなたの御国が広がりますように、あなたの御心が天になるごとく主よその場所においてなりますように、主よあなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。今日もあなたはこの御言葉を通して主よ私たち一人一人に油を注いでくださったことを感謝いたします。注がれた油を本当にまだ私たち自身がさらに届け、さらに広げ、さらに注いで主よあなたの御名を褒めたたえることができますように、主を祝福してくださることを感謝し、イエス様の御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住む多くの人々がイエス・キリストという油注がれたこのお方の名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように。そしてイエス・キリストにある命たちがもっと高く広く深く本当に濃い太りますように、主の御名が崇められますように。今日も世界とその中に住む全てのクリスチャン、全てのまだ教会が油注がれて主の御名を褒めたたえることができますように祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈りましょう。イスラエルが今日もイエス・キリストにあって豊かに祝福されますように、イエス・キリストにあってイスラエルの全ての人々が救われて来たるべきイエス・キリストの道を整えて迎えることができますように祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストにある平和が訪れますように今日も祈っていきたいと思います。アメリカ、ヨーロッパのために祈りましょう。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に行ってくださいました。彼らが伝えてくださった福音により私たちの父母が救われ、私たちが救われ、私たちの子供たちが救われつつあります。アメリカ、ヨーロッパにいる全てのキリスト教会、全てのクリスチャン働き人たちが今一度その心が熱くされてイエス・キリストを伝える、イエス・キリストを伝えるその栄光の働きにまた加わることができますように今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国がイエス・キリストにあって豊かに許されますように、豊かに恵まれますように、豊かに満たされますように、今日も祈りましょう。日本中の教会、日本中のクリスチャンが取りなしのための祈りをし、そして主の御名を呼ぶことによってこの1億3000万の人々にイエス・キリストの救いの御名が豊かに伝えられますように、そして豊かに救われますように、今日も祈っていきたいと思います。日本の政治経済が主イエス・キリストにあって御心にかなった人々の手に渡りますように、そして原発の事故やまだ様々な自然災害によって悲しみを覚えている人々に主の慰めが豊かに与えられますように、そして原発の事故が一日も早く完璧に終止符を打つことができますように、今日も主にあって祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。イエス・キリストにしっかりと聞いて学び、そして守りを行う今日一日でありますように、いでだつそのすべてのところにおいて勝ち得て余りあるものでありますように、イエス・キリストの御名が尊ばれ、そしてイエス・キリストの御名を持って働くそのすべての場所において主の御国が来ますように、そして主が良き羊飼いとなって今日も霊魂魂を豊かに養ってくださり、油を注いでくださって、あらゆるところに置いて御言葉を運び、そして取りなす祭司の役割ができますように、王のような祭司となって支配し、取りなし御言葉を宣言し届けることができますように、今日も祈っていきたいと思います。今日も茨城における私たちの働きが豊かに祝福されますように祈ってください。そしてさらに多くの人々がイエス・キリストにあってまだ私たちの福音の中において 増え広がりますように今日も祈っていきたいと思います。主はキリストを生きておられる神の御子です。私の名によって祈りするならば天の父が報いてくださり、私も報いると主は約束してくださいました。このお方は私たちを救い出した方です。そして私たちだけではなく私たちの家族をも救い、そして私たちを全部キリストにあるクリスチャンホームとしてくださる力ある神です。今日も祈りましょう。私たちが主にあって人のように守られて、いてたつそのすべてのところにおいて活躍で余りある栄光の働き、栄光の歩みが続けられますように、主により頼み祈っていきたいと思います。主の名を呼びましょう。せーの、
主よ、
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 主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、